Spinner。
アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト、アジナ副音声ボイスオブフード第127回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべこと、フードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。ねえ、なんかもう皆さん年末じゃないですか。ハロウィン終わった瞬間からのクリスマス、年末感マジ半端ないですよね。なんかいきなり秋終了みたいな、そういう季節が巡ってきてしまっている感じがすごいんですけど、本当に時の流れの残酷さたるやと思いますね。皆さん秋味食べたかね。金木犀に染まる街を銀だこを食べながら歩きましたか。はい、お銀ウォークのことなんですけど、何のことかわからない方はね、ぜひ過去回参照してほしいんですけど、私はねちょっと今年はお銀ウォークできなかったですね。まあでも冬もできますからね、ちょっとその銀だこの旬が秋っていう風に私は勝手に思ってるんですけど、それはなぜかというと、そのソースの味とその金木犀のあのマリアージュが素晴らしいとか、いろんな理由があるんですけど、まあそういう話をねした回もあるんですけど、まあちょっとお銀ウォークはさておき、秋味いろいろ出会えました。私結構今年はですね、和菓子屋時という時を味わう和菓子屋の企画をねやっていたので、あ、皆さん本当に来ていただいた方、気にしてくださった方、ありがとうございました。結構あれがね、この秋の季節、秋に流れる時間を切り取るっていうのがテーマだったので、そのお菓子たちからはかなり秋を感じましたね。例えば朝子岩柳さんが作ってくださった金木犀とほうじ茶のロシエっていうお菓子があったんですけど、もうそれがってちょっとなんか泣きそうになっちゃうくらい美味しかったんですけど、金木犀とほうじ茶とチョコレートを合わせるザクザクしたお菓子なんですけど、あれかなり秋の真ん中でしたね。金木犀はソースとか言って思ってたけど、全然ほうじ茶とかチョコレートとかの方がさらに秋だったなっていう風に思います。金木犀に合うものってなんか私毎年探してる気がするんですけど、今年思ったのは、金木犀の街を歩いていて、体巡り茶をちょうど飲んでて、体巡り茶めっちゃ秋だなっていう風に思いました。なんかランブータンっていうライチみたいな香りの果実があるんですけど、なんかそれ食べてる時もなんか体巡り茶がめっちゃ合うなみたいなことに思って、なんかこうちょっと秋の色づいた季節の中にちょっとだけこうなんか漢方っぽい風味みたいなのがなんか合うんでしょうね。はい、あとね、和菓子屋時で加藤美音子さんが作ってくださった白明っていう、秋の朝のひんやりと冷えた朝の空気感を映したお菓子、これ説明書きをね改めて読むとですね、本当にいいものなんですよ。しんと冷えた朝、まつげや鼻の頭に感じる霜初めて降る、これの霜初めて降るっていうのは二十四節気をさらに分割した七十二候っていう季節に名付けられた名前があるんですけど、それで10月の終わり頃のことを霜初めて降るって言うんですけど、その霜初めて降るの澄んだ空気を閉じ込めたような金玉製の菓子は、日本発火、レモングラス、ライムの香りをたたえ、包まれたアーモンド風味の餅の中にはみずみずしいマスカットと白あんが、センシュアルな食感と口内や脳裏に広がる澄んだ空気に身を委ねる瞬間がある、すがすがしさの中に今日一日への紅葉の兆しが満ちている、みたいなね、そんな秋の始まりの朝の空気をね感じるようなお菓子もありましたけど、まあこの秋といえば私的に大ニュースのお菓子ありました、それがですね、私最愛のポテトチップス、成城石井の生産者限定ポテトチップスのことです。はい、10月頃になるとね成城石井に並び始めるこ ちらなんですが、私は毎年この季節を楽しみにしてましてね、10月のある日からレジ横とかにドカーンと積まれて展開されていくんですけど、今年成城石井で目が合った瞬間、もうヒヤみたいな変な声を私は出してしまいました。なぜってですね、なんとあのパッケージに毎年登場する生産者さんがですね、成長していたんですね。はい、で私が最初にその姿を記録したのは2018年なんですけど、実際成城石井に登場したのは2017年のブログに新商品って書いてあったんで、多分2017年からなんですけど、おそらくこちらはですね、その生産者限定という名の通り、その生産者さんを限定されてるんですけれども、そちらの農家さんのね、あの方をですね、で多分息子さんなんじゃないかなって勝手に推測してるんですけれども、まあ、その方を写真撮ってパッケージに使用されてるんですけれどもね、あの2018年時点ではですね、なんというかね、こうちょっと苦笑い感もある感じで、ティーンエイジャーくらいなんじゃないかなって思える雰囲気を醸し出しておられましてね、大量にポテトを手に抱えているというよりは抱えさせられているという情緒でしてね、なんというかこうやらされてる感っていうのがあったんですよね。でね、メガネ姿で佇んでおられた印象的なお姿だったんですけど、それからですね、2020年頃にですね、その写真が変わりました。で明らかに成長して、ちょっと背も伸びて、ただね、ちょっと写真が引きになったんですよね。でしかも私の記憶が正しければですね、その2020、2021みたいな感じでね、年を重ねるごとにね、その写真がちょっとイラスト加工っぽくなっていきまして、なんかもうこれ本当に勝手な憶測で申し訳ないんですけれども、あの思春期かなっていうね、あの俺の写真もう使わないでよ的な、あのそういうのがあったのかなっていう、なのでもう正直出てきてくれないのかな、もうこれ以上イラスト加工になっちゃったし、このままもう出てこられはしないのかなというふうに思って毎年あの美味しくいただいてたんですけれども、それで時は過ぎてです、今年2023年、なんとポートレートが更新されまして、しかも過去最大のサイズ感、大きくドーンとお姿が現れまして、 He is come back ですよ。本当になんかこうね、顔が変わったんですよね。ものすごい笑顔でした今回。自信に満ちたいい笑顔になられてね、なんとメガネも外されまして、前髪も上げられて、おでこが出てきました。で本当になんかこうね、私がこの農場を背負っていきますぜっていう感じが、その一皮向けて堂々とされた感じがですね、あの醸し出されていて、私は鳥肌が立ってしまいました。しかもあの生産者さんのお名前がその写真の横にフルネームでドーンと印刷されるようになりまして、おそらく私の記憶が正しければなんですけど、このお名前の表記はこれまでなかったような気がしますね。なのでそれも相まって本当に感動してしまいまして、いやー成長されたなーっていうことをね、X にも投稿したんですけれども、そしたらあのめちゃくちゃバズってしまいまして、あの誰目線なんだいっていうのを一番言われましたんですけれどもね、いやもうこの先本当にね、これからもぜひ私勝手ながら見守らせていただきたいなというふうに思いますし、勝手ながら応援させていただいております。生産者さんに幸あれということで、今日はあのスタジオにですね、あのポテトチップスある、やったっていう感じで、あの食べていいんですかねこれ、ありがとうございます、こんにちは、いやあお世話になっておりますっていうのをね、あの顔を見合わせるとなおさら思ってしまうんですけれどもね、本当に改めてこの成城石井のね、生産者限定ポテトチップス、薄塩味美味しいんですよね。ちょっと一枚いただきたいなというふうに思います。このね、ポテトが硬すぎず薄すぎず香ばしすぎずで、何より芋の味が生き、ちょっと土の味すら感じるニュアンスがあり、塩もパキッと効いている、本当に理想的なポテティですね。 いやなんか前も話したと思うんですけど、ちょっと透明感がありすぎるポテトチップスとかよりも、私はちょっとこの土っぽさのあるポテトが好きで、私はそれをポテティー感っていう風に呼んでるんですけど、まさに生産者限定ポテトチップスさんはそのバランスがたまらないという感じで、北海道産限定の豊代を使われているという風に、はい、書いてありますけど、なんと原材料もね、じゃがいもかっこ北海道産、植物油脂、食塩のもう3種類のみということで、デキストリンとかね、いろいろ香料とかね、アミノ酸とかいろいろ入ってるところももちろん、それはそれでね、味わいが豊かで美味しいんですけれども、何も入れませんぞというところが、さすがの成城石井さんだなというふうに思いますけど、いや今年もね、これね、このポテチ気づいたらなくなってるんで、皆さんぜひ手に取ってもらいたいなと思います。しかも今年はガシッとね、生産者さんと目が合う仕様になっておりますので、いやいつかね、お電話インタビューでもいいんで、味の音声にこの生産者さん来ていただきたいなというふうに思いますけれどもね。はい、それからですね、今年印象的だった食べ物でいうと、私思い返されるのはイチジクかな。うん、あの山さんっていう白金台にありますデザートコース、アシェットデセールのお店があるんですけど、これは紹介したことありますかね。あの季節でメインになる果実が変わるお店なんですが、あの秋はイチジクをですねメインに据えてやられてたんですけれども、もう最初にお料理が出てくる前にですね、お料理っていうか全部デザートにはなってるんですけど、それが出てくる前にですね、イチジクをずらって見せてくれるんですけど、もう何種類もあるから皮目も違うし、それがグラデーションみたいに並んでてめちゃくちゃ綺麗なんですけど、ビオレソレリス、豊光姫、蓬莱子、赤いちじく、白いちじくみたいな感じでね、多種多様ないちじくを駆使しながらそれぞれの味の個性を引き出していくっていう塩梅でねやられていて、であのその食べ物の感動って、その固定概念を壊されてなおかつそれが美味しいっていう時に結構グッときちゃうなっていう風に平野は思っているんですが、例えばね、トウモロコシのスープを飲んで、結構トウモロコシのスープって単純にトウモロコシの甘さをガンガン引き出そうぜみたいなニュアンスが多いんだけれども、そこにあの甘さだけじゃなくてヒゲの青さみたいなものをまとわせました、それが私はいいと思っているんでみたいなことをシェフに言われちゃうと、わあなんか土に近う料理で素敵ですねみたいなね、そういう印象になるっていうのがあるんですけれども、山さんはですね、本当にイチジクといえば甘いよねとか、こう妖艶な蜜のような香りだよねとか、そういうことだけではない世界を見せてくれるんですよね。もちろんあの甘くて濃密でとことん美味しいみたいなお皿もあるんですよ。ただですね、それ以外の美味しさにもフォーカスをしているっていうところで、すごい印象に残ったのがブリジャソットっていう品種のイチジクを使ってっていたお皿なんですけど、そのブリジャソットをあの育てている生産者さんがですね、すごくその自然界に近い環境でそのイチジクを育てられていて、その農家さんは育てる過程であえて間引きとかしないらしいんですよね。まあ基本的にはその果実育てる過程でちょっとその果実を間引いていて、あの栄養を一個のあの果実に集中させて、その味わいを増させていくっていう風にすることが多いんですけど、まあその方はされないっていう選択を取られていて、でもなんかその農園も素晴らしいらしいんですけど、そのそれで何が引き出されているかっていうと、甘さっていうよりもですね、その酸味がイチジクならではの酸味ってなんかあんまりイメージないと思うんですけど、そのイチジクの酸味っていうものがこうホワンワンワンワンって広がる感じがあって、しかもなんか種の食感もいつもと違うニュアンスがあったりして、でその淡い味わいを引き立てるように、それ以外の食材でいうと蜂蜜のジュレであったり、洋梨のアイスクリーム、栗のムース、ローズマリーみたいなものをね寄り添わせていくんですけどね、なんかもう本当にそのタッチがね、全て淡い調和を作っていて、甘くて美味しいみたいなスイーツの常識を裏切っていく感じがね、とてもいいなっていう感じで、ジーンとキュンときましたね。あれは美味しかったな。あとね、この秋美味しかった食べ物といえば、あ、果物でいうと柿もね、柿もう皆さん、あの料理家の渡辺康弘さんの YouTube でせせチャンネルありますけど、あれの新作柿とバジリコのサラダ知ってますかね。もう今目の前に柿がある人、今すぐやってほしい、なくてもスーパーで買ってきてやってほしい。私はあのちょうど柿を人からいただいてまして、なんか食べようかなとか思いつつ、なんだかんだ見て見ぬ ふりをしてまして、この間ね意を決して水で洗うところまで行ったのにそのまま冷蔵庫に戻したりして、何をやっているんだという感じなんですけど、もうせせのねサラダのレシピ見たらもう作りたくなって、もうキッチンに立たせてくれてありがとうっていうふうに思ったんですけど、作ったらめっちゃ美味しかった。本当にあのバジルと柿があの主役なんですけど、それをつなぐ存在としてニンニクが登場するんですが、これがね本当にサラダとフルーツの間を完璧にエンゲージしていて、マジで手腕感じた。本当に仲介業のプロだった。いやーこれはねもうぜひ試していただきたいなっていう風に、せせに代わって平野が言いますけれども、あとはねこの秋のきらめきといえば、そうだこの秋はオールブラウン茶会というものをやりまして、以前ねアジナ副音声でもお話ししたティートンという石川県に夢のような喫茶があるんですが、そこでですねアジナ副音声ではおなじみの我らがパティシエ鶴見と我らがお茶の人大西とともにお茶会をさせていただきました。私はというと給仕サービスさせていただいたんですけど、一生手が震えていたね、頭の中で10回くらい器を割りました。はい、すいません、あの実際は割ってないよ、でね、このお茶会のきっかけは、私がオールブラウンプリンアラモードっていうものを食べてみたいなというふうに思ったところから始まるんですけど、それはですね数年前にスリランカを旅していた時に思いついたお菓子でして、スリランカにはですねワタラッパンっていうカルダモンの効いた茶色いプリンのようなお菓子があるんですよ。で、黒糖にも似ているヤシの砂糖を使うから茶色い色になるんですけど、それをですねスリランカの首都のコロンボにありますお菓子屋さんで買って、スリーウィラーっていうねスリランカのタクシーに乗りながら待ちきれずに封を開けて食べ出した時にですね、なんか突然オールブランプリアラモードやって思ったんですよね、はい。でそれは何かっていうと、ワタラッパンが真ん中にあって全ての要素が茶色でできたプリンアラモードを食べてみたいなというふうに思いました。で私どうしてもね一度頭の中に浮かんだものを現実の世界に取り出して眺めてみないと気が済まない気質がありまして、とはいえね自分ではリンゴの皮もまともに剥けないポンコツですから、どうしたもんかっていう話ではあるんですが、まあある日今年に入ってすぐくらいかな、愛すべきパティシエ鶴見くんにですねふと思い立って行ってみたんですよ。オールブラウンプリンアラモードっていうのを食べたいんだよと。そしたらですね鶴見くんは2つ返事で、いいねやろうよっていう風に言ってくださって、かっこいいですね。でもうね場所はティートンだなっていう風にすぐ思ったんです。ティートンもともとねグルテンラクトースフリーの惑星と銘打たれておられまして、小麦粉とか牛乳とか使わないんですよね。でワタラッパンもですね牛乳の代わりにココナッツミルクを使うので、そもそもコンセプト的にもぴったりだなという風に思いました。そしたらティートンさんもいいねっていう風に言ってくださって、でもちろんオールブラウンなプリンアラモードに合わせるのはオールブラウンティーっていうことで、我らがお茶の大西も参戦してくださって、でなんならねこのたった2日間だけだったんですけど、お茶会はその2日間だけのために紅茶染めのワンピースで衣装までティートンさん作ってくださって、あと器もねこのお茶会のために憧れの辻和美さんが素敵なものを作ってくださいました。でそうやって出来上がった2日間がさ、なんか本当にもう人生のお手本みたいな時間だったんですよね。へんてこで信頼できる愛すべき人たちと、嘘を偽りなく自分たちが幸せだなという思う光景をね作り出して、それぞれの技術を持ち寄って、はい、形にして、でまた他の誰かと分かち合ってね、その人たちに喜んでもらうこと、なんかその何年も前のスリランカの旅で浮かんだオールブラウンプリアラモードっていう言葉がね、時を経てこんなにも素敵な現実を作り出してくれるんだっていうのが本当に感慨深くて、長く生きる意味があるとしたらきっとこういうところにあるんだなっていう風に思っちゃったんですよね。でね、またみんなでお茶会しようねっていう風に言って別れたわけなんですけれども、多分アジナ副音声聞いてくれてる方の中でも参加してくださった方いると思うので、ありがとうございました。また次回やるときはぜひ皆さんにも来ていただきたいなという風に思うんですけど、本当に当日のお茶会プリンアラモードもね紅茶もね、それはそれは美味しかったのよカルダモンの綿ラッパンにナツメグとバナナのソルベ、セイロンシナモンのメレンゲとムースオーショコラ、黒 ココナッツのチュイール、キャラメリゼしたバナナ、それに大西が茶色を追求した本当にすんごいお茶たちとね相まってね、もう香りの螺旋階段をぐるぐる駆け上っていって、気づいたら天国かなみたいなお菓子でした。いやもう私はさ、本当に自分では何も作り出すことができないなって常々思うんですよね。この間の和菓子屋時もそうだよ。本当にあんなこといいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけどって思うだけでね、具体的に作り出せるものは特になくっていうねでもそれをさ、素晴らしいドラえもんズな、もう本当にドラえもんのようなね、何でも叶えてくれる皆さんの手によって形にしてもらうこと、それで描いた夢に現実のものとして立ち会うこと、そのね素晴らしさったらないなっていう風に思いますし、私はそれで言うと食いしん坊ののび太でしかないんだけれども、でもねのび太はのび太なりに絶え間ない夢をね描き続けていきたいなという風に思うんですよね。はい、そんな素敵な時間が流れた秋でした。アジナ副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回はこの秋食べて美味しかったものの話をしましたが、そういえば今年は私結構あんこをたくさん食べる機会があって、それもすごく良かった良い秋の味でした。なんか寒くなるとあんこって食べたくなりますよね。で、私ちょうどこの間取材でですね、金沢にあんこを食べに行く旅っていうのをねやってまして、もう1日で6軒とかあんこの和菓子屋さんから、それからパン屋さんでもあんこ使ってるお店だったり、カフェでもあんこ使ってるお店だったり、とにかくたくさんのあんこを摂取したんですけど、やっぱねこうやって集中して食べ込むと、やっぱ味の種類というか、あこういう世界観があるんだなみたいな、あこれはすっきり系だなとか、これはホワホワ系だなとか、これはものすごく切れ味がいいなとか、やっぱりあんこ一つとってもね全然違うんだなとか、あジューシーだなとかすごいわかるようになって、めちゃくちゃ面白かったですね。あんこってやっぱりいいですよね。私本当はあんこといえば夏のあんこが好きみたいな、ひんやりしたあんこじゃないと好きじゃないみたいなのをかつて言っていたこともありました。そういう回がですね過去に収録されているんで聞いてもらえたら、私あんこ多分好きじゃなくて冷たいあんこの方が好きなんですって言ってたんですけど、結構ね今回のあんこの旅で、私例えばどら焼きとかもあんこ半分出したりとかしちゃうタイプだったんですけど、やっぱバランスですよね最終的には。一体感、そのあんこの甘さもそうですけど、生地とのバランスであったりとか、食感であったりとか、その水分量であったりとか、本当にでどういう砂糖を使うのかとか、もうそういうことによって半分残すとかじゃなくて100食べてもあんこはうまいって思えるあんこもあるんだなみたいなのを結構非常に勉強になって、私の味の世界がさらに広がって幸せです。それもまた今度雑誌の取材だったので記事になると思うので、ぜひチェックしてみてもらいたいなと思います。そして引き続き味の副音声では、味のフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しております。ぜひエピソードとともに送ってください。この秋好きだった食べ物の話でも全然嬉しいです。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味の副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そして味の副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ボントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。